岩手医科大学には専門的なスポーツ整形外科というところがあるということで、
はいはい、
ぜひご紹介をお願いします。
はい、一般整形外科の知識に加えて、各スポーツ種目の内容や特殊性、スポーツレベルの多様性を十分に理解した上で、怪我の故障や予防、早期の復帰を目指した手術治療、装具療法、運動療法、リハビリなどの総合的な診療を行う、整形外科の中の専門領域です。
スポーツに特化した整形外科ということで、いろいろなスポーツをなさってる患者さんがいらっしゃると思うんですが、はい、その主な症状なども聞かせてください。
はい、ですね、スポーツ整形外科の特徴として、種目やですね、年齢、そのレベルによって、怪我や故障の部位や原因も大きく変わってきます。特に種目別では、柔道やレスリングなどのコンタクトスポーツ、バスケットボールやハンドボールなどの切り返し動作の多いスポーツ、サッカーやラグビーなどのコンタクトと切り返し動作の両方の要素を含むスポーツ、野球やテニス、水泳など肩や肘を使うスポーツなどにより、怪我や故障の部位や性質も大きく変わってきます。
ということは、田島先生、お医者様、ドクターの皆さんもいろいろなスポーツに、ある意味精通していかなければいけないというんでしょうか。体の動きが分かっていなければいけないんですね。
はい、整形外科の医師は一般的にスポーツが好きな連中が多いわけなんですが、特に我々スポーツ整形外科をやっているメンバーは全員がある程度の本格的なスポーツの経験者です。
なるほど。グルージャ盛岡の皆さんもスポーツ整形外科に結構お世話になっているということですね。
そうですね、我々スポーツ整形外科のメンバーと、あとはそのスポーツに興味がある県内の勤務医の現在5人のドクターがグルージャ盛岡のチームドクターとして対応しています。活動内容としては、一般的な治療だけではなく、試合のたびにチームに帯同して、試合中に発生した選手の怪我などへの対応、コンディションの管理や出場できるかどうかの判断、J リーグの規定の予防接種の計画や実施、選手個人のカルテの管理、作成、またドーピングコントロールなどの選手への啓蒙などをトレーナーや監督、コーチやフロントと協力しながら選手をサポートしています。
さあ、それでは先生、具体的なところで伺っていきたいんですが、スポーツ障害と外傷についてなんですけれど、
スポーツ障害とはですね、スポーツ動作の繰り返しにより、体の特定部位が酷使され徐々に起こる慢性的な障害、つまり一般的でいう故障のことを指しています。またスポーツ外傷というのは、スポーツ活動中、体に急激な力が加わって起こる骨折や脱臼、靭帯損傷などの怪我のことを言います。
ということは、急性と慢性のような違いと捉えてもいいんですか？
そうですね、その通りだと思います。
実際先生、具体的にこのスポーツでこういう症状が多いというようなところ、野球、サッカー、その他教えていただけませんか？
はい、スポーツ障害で最も問題になるのは疲労骨折なんですが、特に子どもに多いので治療診断時々難しいことがあります。疲労骨折というのは1回の大きな力ではなくて、骨の同じ場所に繰り返し加わる力によって起こる骨折のことを言います。丈夫な針金でも繰り返し折り曲げ続けると折れてしまうのと同じ原因になります。特にスポーツ選手では短期間に集中的なトレーニングを行ったときに生じることが多いのも特徴です。足の骨やすねの骨などの下肢に多く発生します。最初は明らかな怪我がないのに同じ場所に痛みが続く場合は疲労骨折を疑います。レントゲンで診断がつくことが多いのですが、発症初期だとレントゲンで異常がはっきりしないこともありますので、症状が続く場合はもう一度レントゲン検査をしたり MRI 検査が必要になります。治療は基本的にはスポーツの中止、安静などの保存療法が大事ですが、手術が必要な軟骨性の疲労骨折もいくつかありますので、ぜひ専門への相談が必要になると思います。
ということは、その疲労骨折、一般的な怪我の骨折と違って、 そのレントゲンで一度で分からない場合があるというところがちょっとポイントですよね。
そうですね、発症初期はレントゲンで骨折が分からないこともあります。分からないから何もないということではないということと、痛みが続く場合はやっぱり病的だというふうに考えていいと思います。
腫れるとか、はい、青くなるとか、そういうこともないわけなんですね。
症状が少ない患者さんも結構いらっしゃいますので、特にスポーツ選手でコンタクトスポーツをやっているような選手は痛みに対して割と強いところがありますので、多少痛くてもしょうがないと思って練習を続ける傾向がありますので、同じ場所がずっと痛いというのはやっぱ病的だというふうに考えられていいと思います。
はい、はい、次に野球肘、
はい、小田さんも野球が非常に好きだということみたいなんですが、野球肘もやっぱり少年期に非常に問題となる疾患の一つになります。野球肘は成長期にボールを投げすぎることによって生じる肘の障害を総称して野球肘と言います。投球時や投球後に肘が痛くなりますし、場合によっては肘の伸びや曲がりが悪くなり、ロッキングというんですが、急に動かせなくなるような症状が起こることもあります。病変の部位により内側型、外側型に分けられます。肘の内側では投げる際に伸ばされる力が働きますので、筋や靭帯が痛むことが多く、外側では逆に骨同士がぶつかり合う力が働くので、骨や軟骨が傷んできます。治療は投球の中止が最も大事ですが、痛みを我慢して投げ続けると外側型野球肘になり、骨や軟骨が傷んできますので、場合によっては手術的な治療が必要になることがあります。
よくピッチャーの方々、冷やしていますけど、試合の後に、あれは大切なことなんですか？
大切だと思います。炎症長引かせないということで、最初内側から症状が出てくるんですけど、内側の筋が伸ばされて起こるような痛みはアイシング非常に有効ですので、修復を早めます。投げるということは壊れるということなんです。肘が必ず壊れるんですね。その微小なところで何かが壊されるんですけど、それを修復させるのにアイシングというのは非常に有効だと思います。小学校の今リトルリーグでは投球回数がかなり厳密に決まってますので、1日のうちに投げる数というのはだいたい決められてて、今ですね、昔と違って指導者の方も非常によく勉強していらっしゃいますので、投球回数とかですね、子どもの肘に関して今検診とかも始まってまして、いくつかの野球大会ではドクターとか理学療法士が行って、その試合会場でエコーを当てて野球肘の検診とかっていうのも今岩手県でも行われてきています。
後半の方で予防法、治療法なども伺っていきますけれども、野球肘という問題一つありました、サッカーのお子さんに多いところというとどういう症状ですか？よく腰痛ですとか。
そうですね、腰痛も多いと思いますし、あと足の怪我ですね、膝の怪我、あとは足首の怪我ですね。
慢性的に足首が痛いお子さんも、かかとのあたりが痛いという、お子さんもいますけど、
成長障害がかかとには起こりやすいので、サッカーのように走り続けるような競技の場合はそういう足の疾患が非常に多くなります。
田島先生、こうしてお話を伺っていますと、少年期、小学生、中学生、このあたりの成長期のスポーツというのはとても、
そうですね、
ある意味身長差が求められる、
そうです
ということだと思いますが、
ですね、小学校の6年生ぐらいから男の子の場合は成長のスパートが始まります。女の子はその 1,2 年前から身長が急激に伸び始めます。成長期は骨が非常に柔らかく急激に伸びているのに対して、筋肉や腱は骨の成長にはすぐに追いついていけません。骨が伸びることでその周りの筋肉や腱の緊張が高まり、関節がだんだん硬くなってきます。この時期にスポーツによる負荷がかかりすぎるとさまざまな障害が発生することが知られています。骨の伸びるスピードや体の柔軟性には個人差があります。こういった時期にはストレッチなどを十分に行って体の柔軟性を維持しながら、無理のない負荷の運動を勝ち負けではなく楽しみながら行うということが、次の中学、高校、大学、あるいは社会人になってもスポーツを続ける非常に重要なことだと思っています。また何か痛みがあった場合はすぐにコーチやあるいは親に相談できる環境づくりも非常に大事だと思っています。
なるほど、先生のちなみに専門は何でいらっしゃるんですか？
僕はですね、学生時代はボートを漕いでましたが、現在はですね、自転車をやってます。 ロードサイクルといいますか、ロードレーサーなんですけど、
その自転車競技ではどういう障害が起きてくる場合があるんですか？
はい、自転車競技ではですね、そんなに障害起こらないんですけど、腰痛とかですかね、腰の痛みとかを訴える選手は多いかもしれません。自転車は比較的安全なスポーツですので、まあ、中高齢者の方で何かスポーツを楽しみたいといった場合は、まあ、手前味噌なんですけど自転車を進めてます。自転車とか水泳とかですね、ジョギングよりも体にかかる負担が少ないので、
岩手県にはまたボート部がある学校もありますけれども、そうですね、ボートの場合はどうでしょうか？
ボートは圧倒的に腰ですね、腰椎分離症っていうんですけど、子どもの時に負荷がかかりすぎて、腰の疲労骨折みたいなものなんですけど、実は僕も腰椎分離症なんですけど、ですのでボートやってる連中はかなりの率で腰は痛くなるんじゃないかなと思います。
はい、どういう体操というんでしょうか、腰ボートをやってる方は事前にストレッチをしたらいいでしょうか？
ですね、腰椎分離症とか腰痛を予防するためにはやっぱ筋力を鍛えることもありますし、あとはその時期的に腰椎分離症って発症しやすい時期がありますので、何かあったらやっぱり休むということだと思うんですよね。おかしいと思ったら無理をしない、大学生ぐらいになれば分離症とか発生しませんので、あまり問題ないと思うんですけど、
やはり体幹が鍛えられていた方
がいいですか？そうですね、あとフォームの問題とかもあります。
フォーム
の問題もあります。ですのでそういったそのスポーツの特殊性とかですね、種目別でどういう動きをするかっていうのを理解していないと、なかなかそういった指導難しくなるんですね。
やはり正しいフォームが身についていれば、怪我にもなりにくいということ
なんですね。そうです、その通りです。はい、一番多いのはピッチャーの投げるフォームですよね。これはもう投げ方によって怪我のリスクとか故障のリスクが大きく変わってきますし、
よく肘を肩の高さまで、
そうですね、できるだけそのストレスがないような関節にストレスがかからないような投げ方をしないといけないんですね。あとはその運動連鎖っていうんですけども、そのボールを投げるっていうのは腕だけの力ではなくて、例えばですね、ピッチャーがボールを投げるときはまず足を上げて体をねじって回してですね、足をついて、あと腰を曲げてですね、肩、肘、手首、最後指のスナップでボールを投げるんですけど、このうちのどれかが障害をされてもいろんな故障につながります。例えば野球選手でも腰が痛いとですね、体幹の力が働かなくなりますので、同じ球速の球を投げようとすると当然肩とか肘の次の運動の動作に負担がかかってきて、腰が悪いのに肩が痛くなったり肘を拘束したりという原因になったりします。
やはりじゃあフォームというところも、またそのスポーツスポーツでちゃんと筋肉を分析した正しいフォームというのが
その通りです、
あるということで、そこを意識していただきたい、
そうですね、
これはもう指導者の方がもちろん意識なさっていると思いますが、
そうですね、
徹底していただければということですね。
大事だと思います。
はい。